心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。由美さんも
です。
はい、今日は夫婦対談でお送りしていきます。今日はですね、まあ、鍋友の皆さんからいただいた、レターご相談に対して、一緒に考えていくという感じの放送になるかと思います。
はい、
はい、もう早速レターですかね。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、彼がなかなか結婚に、踏み切ってくれないという方のご相談、そして、大切な親友と、妊娠報告をどうするかというご相談、そして夫のドアの閉め方が、激しくてちょっと困ってますという方のご相談などなど、ご紹介していければと思ってますので、ぜひ最後まで、お付き合いいただければと思います。では最初の方ですね、匿名さん、こんにちは。今日は結婚に対していいイメージのない彼にプロポーズさせる方法について相談させていただきたいです。私は20代後半女で、彼とは付き合って4年同棲して1年が経ちます。私には結婚願望があり、今すぐにでも彼と結婚したいと思っていること。その理由、いつまでにはしたいというリミットを彼には何度か伝えており、彼もそれは分かっています。彼も結婚するなら私しかいない。こんなにいい子はもう二度と出会えないと思ってくれており、気持ちは今すぐにでも結婚したいと言ってくれています。ではなぜなかなか結婚に踏み切れないのかと聞いたところ、結婚に対していいイメージを抱いていないからという答え。彼の両親は離婚しており、そのせいで彼は苦労して育ってきました。両親を軽蔑しており、自分はああなりたくないと思っている一方で、自分にも同じ血が流れていると思うと同じ道をたどるのではないかという不安。それにより私を傷つけてしまうのではないか、私の人生を無駄にしてしまうのではないかという恐怖、生まれてくる子供にこの遺伝子を残していいのかという思いで嫌悪感を抱いているようです。確かに彼の話を聞いていると、両親はやや複雑な方なので嫌悪感を抱く気持ちもわかります。ですが彼と両親は別の人間だし、そもそも誰しも先のことなんてわからないのだから、今不安になっても仕方ない。私は結婚しても自分の人生を生きるし、結婚も私の選択なんだから、あなたのせいで人生が無駄になることはないと伝えました。私は彼のいいところも悪いところも知っているし、それらを含めて彼のことが大好きであり、彼以外の人は考えられない、彼のいない人生こそ無駄だと伝えました。私の願望を叶えると思ってとか、私がしたいって言うから仕方なく言い訳していいからとかも言ってみましたが、多席思考は嫌だと納得できない様子。お互い結婚したい気持ちはあるのに踏み切ってくれない彼の決断を促すにはどうすればいいでしょうか。自分たちよりも交際期間の短い友人が結婚していくのを見て、私が焦りや悔しさを感じているのも事実ですし、正直あと1年くらいしか待ちたくないのが本音です。子供が欲しいので籍を入れず事実婚のまま一緒にいるという選択肢は私の中にはありません。文章が長くなり申し訳ありませんが、取り上げていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします、という匿名さんからのレターですね。
ありがとうございます。
はい、ずっと黙って聞いてたな。まあそらレター読んでる間は、
いや、そらそうや、よとか入らへんやろ
よあらよみたいないやーね、なかなか長文のレターで、わいもちょっと最後息切れ仕掛けてたんですけど、まあ思いの丈はね、なんかすごい書いていただいて伝わってきましたよ。
うん、
うん、でどうですか、ハーンは。
ハーンは今ちょっと渋い顔をしてます。
ああ。
なんかいつもはご質問者さんにこう寄り添って優しい回答をしたいと心がけてはいるものの、すごい正直に言うと、なんかもやっとしてしまう、
うん、
今回の ご相談、
はいはい、
ですごく厳しいことを言ってしまいそうやから、
うん、
なんかあったら先に大輝くんの意見を聞きたい。
あ、そうですか。まあまあなんかすごい、まあレターの途中にね、お互い結婚したい気持ちあるのに踏み切ってくれない彼の決断を促すにはどうすればいいでしょうかとあって、まあ冒頭にも、彼もう結婚するのは私しかいない、こんなに行くはもう二度と出会えないと思ってくれており、気持ちは今すぐにでも結婚したいと言ってくれていますっていうのがあって、この匿名さん曰く彼は結婚したいと思ってるっていうのが前提にあるんやけど、まあ果たしてそうなのかなっていうのはちょっと気になったかな。
わかる。
そら口ではそう言うやろし、気持ちもねある一面ではそら結婚したい大事に思ってるって匿名さんごとね思ってると思うけど、彼にとってはこの結婚に踏み切るっていうのはやっぱ相当な、なんていうかな、エネルギーが必要で、怖いし不安やしっていう、なんかまだやっぱりそのマイナスイメージとか負の感情が全然いっぱいあるから、なんか彼結婚したいのにあと一歩踏み出してくれたらいいのにっていうレベルでは全然ないのかなっていう印象は抱いたかな。だから彼は結婚したいと思ってる、で私にも結婚したい、結婚したいと思ってくれてるし、私も結婚したい、じゃああとどう一歩踏み出させるかっていう前提で考えてると、ちょっと彼となんかズレが、もっと彼のなんか心の闇とか、怖い気持ちとかをなんか救い取ってあげたいなっていうのをレター読んで思ったかな。
え、すげえ、全く回答一緒。
いや、そう。まあ具体的にはハーンに語ってもらおうと思って、ワイ抽象的な言い方でしたんやけど。
いや、もう今全部言ってくれた。
いや、そうですか。
ワイも行き着く先そこ。を、じゃあもうなるべくこう寄り添ってお伝えはしたいねんけど、なんかどうして私もこんなにモヤモヤ自分がしてるのかちょっとわからなくって。なんか私自身の問題であるのは間違いないねんけど、
はあ、ハーンがモヤモヤしてる理由はな、
そうそうそうそう、そうやな、じゃあお答えするとね、まずもう大君が言ってくれた通りなよ本当に。なんかレターをいただいて真っ先に思ったんは、まあ、2人とも結婚したいどうしたらいいですかじゃなくって、一回事実を見てみようって、事実はお互いに願望じゃなくて匿名さんにしかない、匿名さんしか今結婚したいって思ってない、もうこれがまず前提。
そうやな、まあそれが客観的な現実やな。
そうやな、でこれはそうはっきりさせておきたいなと思って、まず、でね、なんか変やな変やなってすごい思ったことがあって、それはなんかレターに書いてんねんけどね、私は結婚しても自分の人生を生きるし、まあ、これはいい、もうみんなそうよ、結婚しても自分の人生生きよう、結婚も私の選択なんだから、あなたのせいで人生が無駄になることはないと伝えました、これはね、共感しかねる。
おう、というと、
結婚も私の選択なんだからとか、その後もね、結婚私の願望を叶えると思ってとか、私がしたいって言うから仕方なくして、仕方なくって言い訳していいからとか、これがものすごく私の中で変やなって思うね。なんでって、結婚って片方の合意でするもんじゃないから。
まあまあそうやな。
でなんかそれが一番このレターで嫌やった、私は。
あ、
なんか願望を叶えるために結婚ってするもんじゃなくって、
相手の願望を叶える、相手が結婚したいって言うから、
2人の契約なの結婚って。
まあそうやな、
片方の押し付けじゃなくって、2人がもうこの人と一生を添い遂げますっていう合意をして契約することが結婚やから、一人のためとか一人の都合で するもんではないっていうのをお伝えしたかったん、うん、どうしても。
うんうんうんうんうん。まあそうやわな。
そう。なんで、そう、まずまとめるとね、あの結婚願望は匿名さんにしかない。で、私の願望を叶えると思ってっていうのは変。
うん。
で、かつね、なんかもっと変やな変やなって思ったのが、もう彼のいない人生は無駄っておっしゃるやん、
はいはい、
おっしゃる割に最後ね、いやでもあと1年しか待てへんって。
まあそうやな、
この矛盾もめっちゃ気になる。
まああと、まあ彼のいない人生こそ無駄と言ってるけど、結婚しても自分の人生を生きるしっていう、まあっていうところもあるし、
だから
せやな、なんかちょっとこうよくよく見てみるとどういうお気持ちなんかなってなってくんな。
そうで、よくよくね、よくよくほんまに読んで読んで考えたら、まあ匿名さんの多分本音ね、
うん、
あの最後にちょこっと書いてるわ、焦る、悔しい、
うん、
まあね、私たちより交際期間短いのに結婚しはった。でなんかもう一番の本音は1年以内に結婚がしたい、もうこれやなと思って。
ああああ、
だから匿名さんに考えていただきたいのは、彼と一緒にいたいから結婚したいのか、もしくは結婚という状況に行き着きたいのか、
うん、
これほんまに混同せずにしっかり考えてみてほしいね、
うん、
で、
うんうん、
もしどうしてもほんまに彼じゃないと嫌、もう絶対彼がいいって言うんやったら、大君が言ってくれた通り、彼の気持ちをねもっと尊重したらなあかんわ、
うん、
で私はまあ、あの、ありがたいことに両親にも恵まれてて、その両親みたいになったらどうしようっていう思いを抱いたことはないけど、でもやっぱ実際そういう子周りにいるし、ほんまに怖いと思うよ、両親に似ちゃったらどうしよう。で特に何があったのかはもう想像でしかないけど、子供が自分に似る恐怖ってものすごいと思うよね、
うんうんうん、
その遺伝子を持ってる自分に似ちゃったらどうしよう。だから子供がそもそも欲しくないって思ってそうやなとも思うんよ、彼氏さんが。
そうだな、まあね、まあ、現段階ではそんな風には思われへん、子供欲しいとかね思われへんかもしれんな。
そうで、もしかしたらそこもかなり大きいウェイトを占めてるかもしれへんくて、でも匿名さんは絶対子供欲しいっておっしゃってるやんか。
まあそこずれてるな、もしそうやとしたらね。
そうで、そこもすごい大きくずれてるし、なんかほんまに彼の気持ちを汲み取って、彼の怖さをもっと想像して受け入れることができるんやったら、事実婚じゃダメとか子供欲しいとかそういう発想には至らないのかもしれないって少し思ったの。
うんうんうん。
なのでごめんね、やっぱり厳しくなってしまった。まあ結論は、彼の気持ちを全然分かってないです、そう思いました。ごめんなさい
ごめんなさい。わあそうやな、ちょっと結婚で4年同棲してね、まだかまだかとなってて、まあもうなかなかこう前にも後ろにも進めないみたいな状況で、余計焦られてるのかなっていう気もしたんよ、そう考えるとね、
うん、
じゃあ今更じゃあ別れて新しい人って言ってもまた一からなるしさ。でまあ一応お互い相性はいいと思ってるからさ、二人とも。だからまあほんまは結婚に至ったらいいねんけど、彼がなかなかっていう。だからまあやっぱり早く結婚したい、かつ彼がいいっていうのは事実やと思うからさ、いずれにしてもまあ混同せずね、こうほんまはどうしたいんかなっていうのは一度考えてみてほしいねんけど、なおのことやっぱ彼のことをもっと見てあげるっていうかね、なんか結婚したいと思ってるあと一歩やっていう前提から一旦離れて、彼は結婚したくないと思ってるという
、ね、いやそうなよ、
現実を受け入れてから彼と接してみるってことなんかな、
うん、その通りです
ていうことかなっていうふうには思いました。
まあそれはもう4年も同棲してさ、結婚したくないって思ってる事実を見る、受け入れるって、まあ嫌よ私だって絶対、まあね、
しかも別になんか嫌ってるとかね、そういうわけじゃなくて、別れたいとかそういう話じゃなくて、別に一緒にいるのは多分心地はいいんやろね、
それはお互いにとってね、
お互いにとって、まあそれはまた結婚とは別の話やからな。
いやそうなんよ、だから彼はもちろん匿名さんのことめちゃくちゃ愛してるし大好きやし、で今一緒にいるのは今不満がないし今別れる理由がないからなよね。
うん、それで結婚しますとか、まあ匿名さん子供欲しいってことなんで、子供ねどうしますっていうのはまた違うね、その次というか、まあ別の話やからね。
そうそうそう、
なるほどね。でちなみにさ、ちょっとさっきの話聞いてて全然これ関係ないねんけど、なんなん思い出して、よくテレフォン人生相談とかさ、うん、他の人生相談のやつ聞いてたら、やっぱりその子供が自分に似るっていうので悩まれてる方の相談とかね結構出てくる。
いやめっちゃわかるよそれ
で、それで好きになれないですっていう相談もあるし、うん、そのなんか子供に対してめっちゃ厳しく当たってしまいますみたいな相談で、よくよく紐解いてみたら、その子供が自分に似てる部分を持ってて、
いやそうなよね、
で自分の似てるってか自分の嫌な部分を子供が持ってて、で自分の嫌な部分を直視するのが嫌やから、子供に厳しくすることで自分を守るっていうかな、自分の嫌な部分を、自分がこんなとこあって嫌なやつや、自分って最低やって思うと自分で自分を傷つけてさ嫌やん、
うん、
悲しになってくるやん。だから子供がその同じ要素を持ってる子供に対して厳しく当たることで自分の心を守るみたいな、自分の心の平穏を保つみたいなバランスの取り方をされてるみたいなケースとかも結構出てきて、
そうやな、
そういう風な心理働いたりすんねやみたいな、いやーだからなんか深いなって
そうやな
思ったりするのをちょっとさっきちょっと思い出しました。なんかさ、まあ、この話には関係ないですけど、
やっぱご両親がこう手を挙げがちやったらさ、
うん、
自分は受けてた側やのにやってまいそうって恐怖を感じる気持ちはなんとなく想像つくなんて、そんな軽いこと言ったらあかんけど、うん、でもすごい怖いやろなと思って、
まあね、
でその彼氏さんに何があったんかは知らんけどさ、よっぽど怖いと思うわほんまに、
うん、
これだけ嫌って言うんやったら、ま
あ、そうやな、
うん、
はい、では、次のレターですね、いきます。大木さん、由美さん、たそちゃん、こんにちは。しらすラバーと申します。初レターです。いつも楽しく拝聴しております。今日はご相談がありレターしました。私は現在第2子を妊娠中です。そして学生時代からのとても大切な親友がいて、妊娠を報告する時期や言い方でとても悩んでいます。というのも友人は最近不妊治療や流産を経て子供を諦め離婚したからです。とてもセンシティブな話題なので言わないのが一番いいですが、1年に3回ほど会う仲なのでいつかは言わなければなりません。友人は現在仕事が忙しく恋愛もうまくいっていないようで、離婚してからは1年近く毎日のように死にたいのようなことを X、Twitter に書いたり時々 LINE で送ってきます。仲のいい友人たちの出産報告が辛いとも言っていました。そんな状態の彼女に妊娠を伝えても良いものかとても悩んでいます。アドバイスいただけると幸いです。はい、
これも
シラスラバーさんですね。
難しいなと思っていただいた時もどうしようかな思って、そのシラスラバーさんの気持ちもものすごくわかるし、私は離婚はしてないけど、その子供にうまいこと恵まれへんかったっていう去年を経験してるから、
うん、
妊娠報告をそんな中でいただくっていう気持ちもわかるから、
うん、
ぐぎゃーどうしようかなって
実際ね、まあ、あったしな、そういう経験もね。
そうだね。でさ、まあ、冷静にちょっと一回考えてみたよ、
うん、
まあ、1年に今3回会ってますと、
うん、
で言わなあかんっておっしゃるけど、まあ、選択肢考えたら4つあってさ、
うん、
まず1番ね、もう会わない。
あはいはいはい、
し言わない、
うん、
会わないし言わない、
もうそのつながりを断つ、
そう、
はいはい、
で2番会っても言わへん、
うんうんうん、
会うけど何事もなかったかのように過ごす、
うんうん
うん、で3番伝えて会わない、
あーなるほど、
伝えるけどもちょっとしばらく会わない、
うん、
で4番伝えるし会い続ける、
うんうん、
まあ冷静に考えるとこの1から4しかないわ、
あーまあ会う会わない言う言わないの組み合わせやと 2×2 で4通りやな、確かに、
そうそうそうそうそうそうやね、
組み合わせの数学の問題か思った、
そう
確かに、
なんやけどな、
それはそうやな、うん、
でこれはシラスラバーさんの選択肢や、
はいはいはい、
でわいさそのレターもう一回読み直してさ、うん、でもシラスラバーさんはどう考えても大事にしたい友情やし、なんかこう一番を選ぶとは思われへんのよ、会わないし言わない、
うん、まあ学生時代からのとても大切な親友と表現されてるんで ね、もう親友って言ってるしね、
そうやし2番の会っても言わへんは無理、もうお腹も大きなるし
まあね、
うん、これは無理やん、ね、現実的じゃないね、
お腹大きい時期だけ会わんくて、
いや
そんな器用なことできひんか、
できへんできへん、うん、ほんでさ、でもレター読んだらな、報告する時期や言い方で悩んでますっておっしゃってるから、
うん、
もう言いたいの、
まあね、
言いたいっていう気持ちがあるのがもう明白やから、
まあ秘密にしてこそこそしてもしゃあないなって思ってるやろうし、 そんなことしたくないなと思ってんやろうな、う多分ね、
やからもう伝えましょうって思った、うん、まず場合はね、ま
あまあ、はいはい、
ほんであの1から4の選択肢を言うたけどさ、さっきも言ったけどこれはシラスラバーさん側の選択肢であって、
うん、
あわいだからもう一個気づいたよ、あわいやったらこうするっていうの、
うん、
それはだからシラスラバーさん伝えたい、で私もシラスラバーさんなら伝える、ただ今後会う会わへんは相手に決めてもらう、
あなるほど、
そう、
ほう
ほう
で、ほう面白いね、
そんで伝え方もな、もうあのごめんとか絶対言わんでいいよ、
あそうなん、
そんなんな、いや申し訳ないことじゃないやん、おめでたいことに決まってるやんか、で、まあ、それを辛く取ってしまうのは私も経験したから分かる、経験者やからちょっと厳しいこと言うけど、それはお相手の問題、
まあね、
おめでたいと取るか辛いことと取るか、それはもうお相手の問題であって、妊娠したっていうのはもう素晴らしいことなんで、ごめんねとかいらん、いらんし言ってほしくないなって思う、私は、あ
それさ、クッション言葉で言ってもそれいらんの、それ
ごめん、てかもうごめんって言われたってさ、
あ
何の傷も言えへん、
いやまあね、
傷は何の傷も言えへんし何のクッションにもならん、
あクッションならへん、
ならん、
ごめんめっちゃ言いにくかってんけどさみたいな、もうほんま迷ってんけどさ言うか言わへんか、でももうなんやろ、
あそれはいいと思う、言うか言わへんか迷ったはいいと思う、ごめんはいらん、
ごめんはいらん、あ
ごめん、でもごめんって言うけど、あのこれは私の価値観の話やわ、
ああ
なんか申し訳ないって思う話じゃないと思うよ、
うん、だからそこの捉え方やな、そのだから自分が妊娠した、第二子妊娠したってことは申し訳ないことはないから、
そう、
それはだって自分の人生や自分の問題やから、そうなんです、
素晴らしいことなんで、別に
親友さんがね流産されたり不妊治療を経てうまくいかなかったことと自分が妊娠したことは関係ないからね、
うん、
だからそこは申し訳なくないけど、まあそういう悩んでる状況で伝えるのすごく悩んだし、まあ私もどうしようか辛かったっていう話、ちょっとなんか伝え方の話になっちゃってるけど今。
ただワイはなんか流産した立場やからなんとなく思うんは、私も伝えるか悩んで苦しかったって言われたって私の方が苦しいんやけどってもしかしたら思ってしまうかも。
まあもう何言ってもあれ
だ。そうだからねワイが思ったんは伝え方ね、もう淡々とでいい。
ああああ事実。
お久しぶり。この度実は妊娠しました。でも妊娠に関してはもうこれでだけでいい。で Y やったらその後に、でも今すごく辛い状況っていうのは聞いてたし分かってるから、なんか分かってるけどあなたのことはものすごく大事やし、なんかいつでも心配してるから、もし今後それでも会いたいと思ってくれるんやったらその時は連絡ちょうだいって Y やったら言う。
ああなるほどね。
なんか私が会いたい、ごめんね本当にごめん、でも会いたいとかじゃなくて、もう己はんが決めてくれ言うて
なるほどああなるほどね。
そう、
まあ、事実伝えて、まあ、大事に思ってるよと。
そう、
ね、どうしたいかは決めてくれたらいいからと。
ちゃんと大事にしてる、もう本当にものすごくあなたのことは大好きやしずっと思ってるよっていうのは伝えるかな。
じゃあまあまた会おうよみたいな話に LINE でなったとして、
向こうが言ってくれたん？
いや違う違う、その普通に妊娠まだ言ってない段階で、
ああ
言ってない段階やったら多分1年に3回ほど会うってことは、どっちかがまた LINE して、ほなまたそろそろ会おうかみたいな話になるんじゃないのってなって、伝えるのはだからリアルで会った時か。
いや、メールメール。
あ、メールで。あ、
もう今すぐ。
あ、今すぐ LINE ね。
うん、
あ、じゃあこの度こうで、
もうそんな会う予定の前、
あ、会って言う、なんか大事な話やから会って言わなとかじゃなくて、もう LINE で送んねや。
うん、
それはなんかどういう意図なの？
だって会った時にそれ言われたらさ、もう会いたくないって思った瞬間に会ってるかもしらへんやん。
あ、え、もうそんなこと言うんやったらもう顔も見たくないって思ったけど、もう今目の前おるしみたいな。
そういうも向こうも反応でけへんしさ、泣いてしまうかもしらへんのに、まあ、
びっくりするかもしれんな。確かにな。
そうそうそう、なんかワイはそういう意味でも LINE で送るな。
へえ、なるほどね。
もう自由なところで自由に受け止めてほしい。
あ、まあ確かに LINE やったら別に時間を置いてね、こうじっくりなんか考えれるしな。
で対面でさ、妊娠してんって言ったらもうなんか取り乱すこともできへんさ。
まあ確かにな。
もし取り乱したとしたらさ、もうなんかごめんねって言うしかないやん。
まあそうやな。
でも本来はごめんねっていう出来事じゃないからさ、なんかモヤモヤしちゃうな、そこは。
まあね、確かにね。あ、面白いね。なんか
半
流のね回答やったけど、なんか Y にはない視点やったなって思う。あ、本当？
それは良かったわ。対談の意味があったってもんよ。
いや、なんかなるほどねと思って、なんか逆に深いなっていうかさ、なんかこう淡々ととかさ、 LINE でとかいうのも、まあこれでね、じゃあシラスラバーさんがどうされるのかご自身で考えて、
もちろんなんか、
ね、親友さんとの関係とかさ、うん、今までのやり取りとかあると思うから、
まあ、これがもちろん全然正解でもないから、もちろんごめんって言いたいんやったら言っていただいて、それが正解のは間違いないし、そう、まあ、なんか一個、あ、そういうやり方もあったんかっていうヒントになったら幸いかな。
で一個ちょっとおせっかいながら心配なんが、やっぱこの親友さんね、
うん、
死にたいのようなことをツイッターに書いたり LINE で送ってくるって、もう結構やばくない？限界来てない、
うん、
死にたいっていうワードも出てくるぐらいやから、これもういよいよプロを頼らんとっていう時期やんな。正直これなんかこう助けてみたいな
もんや。助けてな、間違いないな。
助けてと一緒やんかこれ。だから本人は離婚もして、まあ、お一人 で仕事もあって、恋愛もうまく、まあ分からん、どういう状況なんか分からんけど、まあこのままね一人でなんとか立ち直ってくれたらいいんやけど、
心配だね。
まあね、ちょっと心療内科とかカウンセラーとかそういうプロの助けがいるレベルに来てるような気もするんやけど、でも実際受ける受けないとかどうするかっていうのは本人の問題やから、まあね、シラスラバーさんがそれを追う必要はないねんけど、まあでもなんかそういうのをね促してなんかこう言ってくれたらいいなっていうのはちょっと思ったんやけどね。
そうだな。
ちょっとそういう心配もあったんですけど、まあね、ちょっとお二人の関係がこれからもね、素敵な関係続くように祈っておりますが、まあそれはね、シラスラバーさんの願望とまたご友人の状況とね、 考え方とまた一緒とは限らんしね、どうなるかはもうお相手の反応次第っていうところもあるかとは思うんですが、まあ、あのうまくいくことをね、祈っております。
ありがとうございます。
はい、では最後の方ですね、鍋友の春さん、初レターですということで、いつも楽しく拝聴しています。さて今回は夫のドアの閉め方の対応について相談愚痴を吐かせてください。結婚5年目の夫と賃貸アパートで暮らしています。夫は家のドアの閉め方が強く、毎度バーンという音にびっくりしてしまいます。住み始めの当初は怒ってると思いましたが、聞いてみたところ全然怒ってないよと、夫にとっては至って普通の行動だったようです。しかし締め方が強いとびっくりするし、家も悪くなるので優しく締めてほしいとお願いしたところ、理解してくれ、最初はやってくれました。しかし時間が経つと元に戻り、その後も何回か言いましたが治らず、治ならければこちらが手を打とうと思い、パターン音を防ぐグッズも検討しましたが、プライドもあるやろうなと踏み切れず、ちょっとしたことかもしれませんが日々気にしながら生活しています。鍋友の皆さんも日々の暮らしでちょっとした相手の行動で悩むことがあると思いますが、どのように対処されていますか？治らない場合は諦めてますか？長々と失礼しました。これからも渡辺夫婦の活動を応援しています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
わあ、これはあの旦那様側なんですよね
ノールックで閉め、なんかその家のさ、ドアってさ、うん、あの多分密閉して窓閉め切ってる時はなんかうまい具合に風がこうクッションされてこう、
なるほどね、
あれやけど、どっか窓開いてたりとか、うん、風の通り道がある時って意外となんかこう
パーンっていくな、
ふってこう吸い寄せられてさ、バーンって
そうやね、
ドガーンってしまったりするよ。
ほんでさ、なんかうちリフォームして新しいドアに変わったやんか。
ああ、そうやね。
でそれがもうあのいい意味でも悪い意味でもめっちゃ軽いねん。
あ、
も
う開け閉めが、まあ、スーってね、
もう全くノーストレスで開け閉めできるから、なんか
その立て付けの悪さがもう完全なくなったからね。
チョンって押すだけでバンバンって何やんか。ほんでなんか一回さ、大輝くんにもうなんかバンって向こう行ったと思ったら別の場所からバンって現れてもうバンバンバンバンって言われてさえ、私そんな大きい音でバンバンしてたってびっくりしたんよ、そう言われた時。
あ
んでこんなレターいただいてさ、えわいやんと思って
まあだから別になんかその怒ってるとかないのも分かるし、
ほんまにそうなんよ、
別に無意識やしみたいなもう分かるけどな。
そうなんでさそうせやからわいこの春さんの旦那さんの気持ちがめちゃくちゃ分かんねん。
あ、
もうほんまに怒ってないし、
うん、
ほんまに癖ない、もうなんかちょんって押してるのにバーンっていっちゃうみたいな、
うん、
でせやからな、なんか春さんがさ、バタン音を防ぐグッズも検討しましたって、でもプライドあるかもっておっしゃってるけど、これもしワイと旦那さんが一緒やったらな、プライドないないない。
あ、いやそう思う、そう思う、うん、
もう全然ないわ
あの全然バタン音グッズね買い倒してください。
いやそうやね、そう思って、それが一番いい、う
ん、いやそれをなんかもう毎回言ってんのに何もせえへんからとか、なんかその文句言いながらつけると、
そうそうそう、それは悲しい、
なんやねんってね、うん、なっちゃうから、もう
今のままでいいよって、
そうそう、もうこれからバンバン閉めてももうこれがあるからもう大丈夫やからみたいな、もう
そう言ってくれたらありがたい。
そう、こういうなんか相手の行動で悩む時の、あの伝え方としてはさ、やっぱこうちょっとおちゃらけて伝えたりとか、
あ、いいね、それは楽しいね、
冗談っぽくね。だからそのワイドの場合はもうバーンって出てったと思ったら、こっちの中からバーンって出てきてもうびっくりしたわみたいなバンバンバーンみたいな、なんかちょっとふざけてちょっと伝えるとか、
うん、まあ、全然悪い気はせえへんかった、
まあ、あとアイメッセージとかね、よく言うけど ね、そのもう強く締めんといてじゃなくて、まあこの春さんみたいにね、そのびっくりするからとかっていう、自分はこう感じたよって伝え方がいいとか言うけど、まあでもさ、これドアの締め方の話やけど、まあお聞きの鍋友さんもね、まあわかるってねなってんちゃうかな結構、
うん、
でドアの閉め方じゃなくても結構それ些細な、なんでこれこうなんやとかあるやん、
あるある、
そういうのはもうだから諦めか、
まあ、基本もう一生治んないと思った方が楽だわね。
そうやんな、もう癖やしな。
だってもう染みついた。わいさ、もう物心がついた何歳から何十年バンバン締めてんのよって話やからさ、それを一回で直せたらすごいことやで。一回の注意で、まあ治らん、
まあ、治らんし、まあ治らんって思った方が楽かもな。で別に直してほしい、だから直してほしいとも思わんようにするっていうか、なんか。
でも分からん、それ気になるわ。気になるもん。
気になる。
だからなんかこういうグッズで自分が気にならへんように対処しようって、
そうそう、自分ができる工夫をするってことやな。
支払ったんはもうすごいなって思った。もうこれがこれ以上のベストはないんちゃうか。
うん、ねえ、それでいいやんね、別に。じゃあ夫はそんな締め方気にせんでもそんなバンバンならんくなるからラッキーやし、春さんもまあ夫がどんな締め方しようがそんなバンバンならんくなるから、もうやっぱウィンウィンというか、
そうウィンウィンや、
幸せしかないよね。
大丈夫、あのプライドはきっとないんで俺のバンバンを消しやがっ て, って
なんか逆にさ、そう締めた時になんかパフーとかさ、なんかわけわからん音鳴るようにしたったらあんたの締め方でこんなわけわからん音鳴ってんねんぞみたいないやーんとか
なんかスーパーのレジの猫とかキャーって、
あ、そうそう、なんか猫の声なるようにするとか言って、あの締め方が強ければ強いほどなんかうわーとか言って泣き出すみたいな
まあどっちにしろハルさんはなんかすごくいいアイディアお持ちやったし、
うん、
いやでもプライドもあるかもってこう自分が気になってるにもかかわらず旦那さんの気持ちまでこう察してこう汲み取ってんのはものすごく優しいな素敵やなって思いました。
まあもうバタオングッズね使ってください。
バタオングッズね、うん、ぜひ
もうこれでいくらでも締めてください言うて、
いいのあったら教えてくださいうちもバンバン言ってるんで。
いやあれでもさ、扉新しくしてもらったからバタンオンのグッズもデフォルトでついてんねんけどな。あれ、
え、
マジマジ、あのクッションのなんかゴムのなんかボヨンってなるやつついてんで。
してもでかいな。
ついてるけどそれを上回るバタンオンあれついてへんかったら多分家もう破壊されてる。
ほんまそれはあかんって
ついてるからマシ。
力強いな、
まあ、って言いながらね、ワイもノールックでなんか油断したら締めてバーンってなるときあるからね。
ノールックがやばいマジで。
そうそう、ワイもあるから、まあお互い様ではあるしねやっちゃうよね、それは。
めちゃくちゃ盛り上がったなこの話
盛り上がった割になんか特に内容はないっていうまあまあね、まあ、お聞きのダベトモさんもあのご苦労あるかと思いますが、まあ、多分みんなどこの家庭でもあるかなと思うので、うん、まあ、うまくねお付き合いしていきながら楽しくこう解決できればなと思いますが、はい、では、OK ですか、
うん、
はい、今回の配信は、はい、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。ご相談も募集中です。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定の声日記では普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。